はい、それじゃあですね、問題解説していきましょう。で、この問題がですね、どういう反論素材にしているのかというのはね、なんとなくピンと来ていただけたのかなと思います。まあ、逆にピンとこないという人はですね、ちょっとインプットのところでね、不足があるかなと思いますので、まあ、復習していただきたいなと思うんですけども、浦安のですね、ヨット係留事件ですね、それを素材にしています。でただですね、事案の重要な違いがありましてですね、問題文の一番最後のところを見ていただきたいんですけどね、本件クラブの代表者 X は B 氏の本件撤去行為によりヨットの係留が不可能となってそれによって損害を被ったということで国家賠償請求訴訟を提起しているんですよね。で、元ネタの判例はですね、あれ住民訴訟の事案なんですね。で、おそらくまあ総合抗議なんかではこれ住民訴訟の事案だということはよく覚えててくださいという話をね、言ったのかなと思うんですけれども、まあ、どういう違いが出てくるのかですよね。まあ、そこがまあ本文のね、ちょっとまあひねりといえばひねりなのかなと思います。はい、さて、でまずですね、この本件撤去行為に関してはこれはまあ当然法律の根拠いるということになるでしょうね。まあ侵害留保原則からして当然ということになると思いますね。まあ、もちろんですね、その法律の留保原則に関してはですね、いろいろ学説の対立があるわけですけれども、まあ、おそらくどの見解に立ってもですね、今回は、権利侵害行為になると思いますので法律の根拠いるということになるでしょうね。まあ、一応ね、解説に書きましたけれども、鉄喰の移動だけであってですね、財産的価値の減少は少ないから、だからそもそも法律による行政の権利は適用対象外だと、だからまあその権利侵害がないっていうふうに見るんでしょうね。そういう見解も一応あるんですけれども、まあ、今回の事案はですね、そういう財産的価値の減少が少ないんだとかね、そういう事情はありませんので、なので、まあ、その権利益の侵害ありというふうに考えてですね、法律の留保原則の適用ありというふうにね、そういうふうに考えていただいていいのかなと思うんですよね。はい。で、法律の根拠じゃあるのかということになってくるわけですけれども、これはまあないですね。まあ、一見するとね、75条の1項1号、ねまあ、法律の根拠あるように見えますけど、これ河川管理者が、ね、主体になってますよね。で今回の河川管理者は問題文の2段落目のところにありますけど、A 県知事の C ということになります。で今回、撤去を命じたのは、B 市長の Y ということになりますから、これ権限なしですね。もし仮に権限があるんだったらですね、一応適法化する余地はあるでしょうね。行政代執行をやったという可能性がありますからね。まあ、もちろん行政代執行の手続きをね、ちゃんと取ったのかっていう問題はありますけども、一応行政代執行法のですね、3条の3項ですね、ちょっと見ていただくと、非常の場合とかね、危険切迫の場合には例外規定がね、ありまして、なのでまあこの例外規定に当たる可能性があるんですよね。だからまあその例外規定に基づいて行政代執行をやったと、まあそれで適法なんだっていう余地はねなくはないんですけど、今回そもそもですね、この B 市長の Y っていうのは河川管理者ではありませんから、だから75条1項1号に基づいて監督処分するということはできないはずですね。はい、だから権限なくやってますので、なのでね、これは違法ということになります。法律の根拠がないわけですよね。はい、いいですかね。さて、で問題はですね、その先なわけですよね。でじゃあこういう場合にですね、果たしてこの国家賠償請求訴訟は認められるんだろうかということになってきます。でこの点に関して素材にしたね、浦安のヨット係留事件は、まあ、どういうふうに言っていたのかということですけど、ちょっとねその解説の部分見ていただくと、Y が浦安町の町長として本件撤回撤去を強行したことは、虚構法および行政代執行法を上適法と認めることができないものであるが、右の緊急の事態に対処するために取られてやむを得ない措置であり、右民法720条の方に照らしても浦安町としては Y が右撤去に直接要した費用を同町の経費として支出したことを容認すべきものであって、本件受け負い契約に基づく公金支出についてはその違法性を公認することはできないと、 Y が浦安市に対して損害賠償責任を負うものとすることはできないと、こういうふうに言ってるんですよね。でこれは先ほど言いましたように住民訴訟の事案ということになりますので、射程の取り方に実は議論があるんですね。でその住民訴訟の事案だよということを強調するとですね、このもう一つはというところに、ね、書いてありますけれどもね、あくまでもその限度でしか、ね認められない、この射程はその限度でしか認められないということですね。で特にですね、このヨット係留の、ね、浦安の事案っていうのは、浦安町としては町長が右撤去に直接要した費用を同町の経費として支出したことを容認すべき、そういうふうな表現してます。なのでここから考えても、あくまでもね、その住民訴訟の事案だけにこの射程が限定されるんだと、つまりこれは金銭支出行為の違法性を否定するっていうね、その限度でしか使えない判例だということになりますね。で調査官解説を見るとね、多分こっちの見解によってんじゃないかなと思いますね。 はい、でもし仮にこの考え方によるんであればですね、国家賠償請求訴訟においては原則として違法なわけですからね。だから賠償請求認められるという余地が出てくるのかなと思うんですよね。はい、でもう一個の考え方は何かっていうと、もっと射程は広いっていうふうに捉えるわけです。つまり民法720条の法位というところをね言ってますけれども、まあ、そういう一種の緊急避難みたいなね、まあ言うなら法の一般原則みたいな考え方なんでしょうかね。そういうものはこれは住民訴訟であってもね、国家賠償請求訴訟であっても同じように適用されるじゃないかということです。つまりこれは今言った緊急避難的な場合においてですね、法律による行政の、原理の例外を認めたものということになるわけですね。でこういうふうに理解するんであれば、国家賠償請求訴訟においても同じように違法性が否定されるという余地は、まあ、あるのかなと思うんですよね。はい、だから実はこの、ね、平成3年の浦安のヨット係留事件の判例の読み方ですよね、によって少しこの事案の結論というのは変わってくるというわけですよね。はい、でただね、まあ、もし仮にあの国家賠償請求訴訟を、まあ、任用するという形にしたとしてもですね、まあ、X の方も不法占拠しているわけですから、ね、X も悪いといえば悪いわけですよね。だからまあそうすると過失相殺が、ね、認められる可能性はあるのかなと思いますし、まあ、場合によってはそもそも国家賠償請求そのものが、ね、権利乱用になるんだとかっていう考え方もあり得るのかなとは思うんですね。はい、いいですかね。じゃあちょっと回答を見ていきましょう。で、まずね、国家賠償請求訴訟ということですから、国賠法1条1項のですね、その要件一個一個確認していきましょうということになります。ただまあ違法性以外の、ね、要件というのはそんなに問題じゃない。まあ、さっきも言いましたように、あの財産的価値の減少は少ないということで、損害の要件を、ね、否定するって考え方も一応ありえなくないけど、本文では、ね、ちょっとその見解っていうのは取り得ないかなと思います。財産的価値の減少が少ないっていう事情は、ね、本文ではありませんのでね。だから他の要件はあまり問題ないというふうに考えていいと思いますね。さて、で問題は違法性の要件ということになりますけれども、ここは職務行為基準説ベースでね、まあ、いけばいいと思いますね。でその上で、まあ、法律の留保原則を守ってないということになったら、当然職務上の法的義務に違反するということになりますから違法だということになる。じゃあ法律の留保原則の適用あるかという形で流していくわけですけど、まあ、これはねいろんな学説がありますけど、少なくても本件はね、その権利益の侵害というものがある事案になってくると思いますので、なのでこれは法律の根拠必要ということになるでしょうね。じゃあその法律に基づいて行われているんだろうかということで、一応ね75条の一項一号に当たりそう当たりそうなんですよね。だけどもこれ河川管理者ではないものはね、監督処分やってるということになりますから、75条の1項1号に基づくものではないと。だからそもそも代執行云々という話にね、踏み込まなくていいです、これはね。で、じゃあそうすると法律の根拠ないということになりますので、まあ、原則としては違法だと、賠償請求認められるということになるけれども、ただ一応例外が、ね、認められるんじゃないかという話がもう問題になってくるわけですよね。でここで、ね、論証していくわけです。でここはまあどういうふうに、ね、考えるのかっていうのは、さっき言ったようにその平成3年の判例の、ね、その読み方にも関わってくるところかなと思いますんでね。でここはですね、さっきの2つの考え方のうち2つ目の考え方に近い考え方を取っています。で、論証のですね最もってところから、ね、ちょっと見ていただきたいんですけれども、民法720条の類似適用の余地が全くないとまでは言えないというふうにしています。ただ極めて例外的な場合に限られるということでね、その後規範対立をしているわけなんですけれども、あの平成3年の調査官解説でもですね、民法720条の類似適用とか、あるいはその法を及ぼすということが全く認められないわけじゃないんだと。ただその当該事案においてはですね、そこまで差し迫ったような状況にないんじゃないかというようなことが書かれているんですね。だからこそ、ね、その責任を否定するということになったら、これはやはり別の理屈が必要で、その別の理屈って何ですかということになったら、それは、ね、先ほど言いましたように、その住民訴訟限定の、まあ、超特例措置ですね、まあ、そういう理屈になるんじゃないかと。つまり金銭支出行為の違法性を否定するっていう論理ですよね。で今言ったような考え方によるんであれば、本件はですね、この民法720条の類似適用とか、あとは民法720条の法を及ぼすということはできないはずですね。なのでやはり原則通り違法性が認められるという、こういうことになるわけです。でちょっと当てはめのところを、ね、見ていきたいなと思いますが、まず鉄球は確かに危険かもしれないけども、人身事故が、ね、不可避であるとか、河川の機能が全面的にストップするっていう、そういう状況じゃないだろうということだし、またその河川管理者である A 県知事がですね、もうすでに対応始めているということだよね。あとはその航行する船舶に対して広報活動を通じて注意を促すとかですね、まあ、あとは臨時的な照明装置を設置するとかね、まあ、そういう、ね、危険防止措置を取ることもできたわけですよね。まあ、だとするとやはり民法720条の類似適用とか、あるいはその法を及ぼすということは認められないだろうと。だからここは違法だと。でそして本件は住民訴訟の事案ではないから、金銭支出行為の、ね、要請を否定するというロジックも使えないということで、結局賠償請求は認められるんだって、こういうことになるわけですよね。はい、いいですかね。じゃあこの問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。